はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
皆さん続々といただいておりますので、
ございます、
読んでいきたいと思います。
はい、
まずはですね、じゃあちょっとポップなのからいこうかな。
うん、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝聴を拝見させていただいております。スーと申します。
ありがとうございます。
SU って書いてスーね。
あのスーかな。
ね、あるグループを解散に追いやったという方かもしれないですけどもね。特別な能力が全くない私にも一つだけ未だに解けない謎の体験があり、解明の手がかりをいただきたく思い切ってメールを送らせていただきました。
は
い、
あの件かな。
いや、まだわかんないですけど、特殊な能力なそうですもんね、確かに。
いやいや、できるでしょ、いろいろ音楽。
私は妊娠出産するまではかなりの酒好きで、
うん、
毎晩欠かすことなく飲んでいたのですが、
すぐじゃなかった。
わかんない、まだ。
まだわかんないか。
妊娠出産するタイプのあれかもしれない。
いや、違うでしょ、おばちゃんじゃないでしょ。
その日は次の日が休みということもあり、はい、
うん、
友人のお店で浴びるように酒を飲み、気がついた時には自宅のベッドにおりました。
のんべえやね。
記憶が飛ぶほど飲んだため、
うん、
化粧も落とさず前の日の服のまま寝ており、
うんうん、
少しの罪悪感を抱えながらよろよろとトイレに入ったのですが、
うん、
なんとパンツを履いていないではありませんか。
え、
びっくりして身につけているものを一つ一つチェックしたのですが、
はい、
パンツ以外は全て昨日のまま、
うん、
急いでベッド周辺やカバンの中、家中のゴミ箱まで探しましたが、うん、パンツだけが見つかりません。
うん、
まさか粗相をしてしまいパンツだけ捨てたのではないかと思いましたが、
うん、
パンツの上のパンツは、要は下着じゃない方のパンツね、うん、は汚れた形跡はなく、粗相をしたとは考えられません。
うん、
この時初めて血の気が引くというのを味わいました。
うん、
まさか酔っ払った勢いでどこかで誰かといたしてしまったのか。
いや、そうよね。
まるで漫画のように頭を抱え失った記憶を無理やり思い出そうとしましたが、パンツ関連の記憶は一切戻りません。はい、幸い、昨晩飲んでいたのは友人の店、
うん、
最後の綱との思い出、その友人に電話をかけ昨晩の私の様子を聞きましたが、いつものようにご機嫌で帰っていったとのこと。パンツの行方の手がかりも聞いてみましたが、うん、色っぽい話は一つもなく、
うん、
数名の常連客と盛り上がりきっちりお金を払いしっかりとした足取りで一人店を出たとのことでした。
うん、
もう一度自分で全身チェックをしてみましたが、確かにいたした痕跡は見当たらなかったため、
うん、
少しは落ち着きを取り戻し、おかげさまで引いた血の気だけ、ま、戻ってまいりました。
うん、
それから数年後、引っ越しの際にパンツが出てくるのではないかと意識し引っ越し作業をしていました。
どんだけずっと心残ってんだよ。
やはり、やはりどこの隙間からもパンツは出てこず、十数年もの月日が経った今でも消えたパンツの行方が気になっております。
結構前の話だ。
私のパンツごときで申し訳ないとも思いましたが、うん、あまりにも不思議な未解決体験でしたので、ぜひともトシボーイズのお二人に消えたパンツの行方に関するご意見をお聞きしたいですと。
うん、はいはいはい、
長文のメールを出させていただいたことをお許しください。
いやいや、ありがとうございます。
ゴッドブレスユーということで、
あ、
ね、
はい、
いただきましたけども、うん、
意見はない。
なんでだよ。超オカルトじゃねえかよお前。パンツがなくなるなんてことないよ。
あれかな、なんかチーズはどこへ行ったりとかあるじゃん。
え、あ、
そのパンツはどこへ行ったでさ、
うん、
もしかして実は普通の話をしてるんだけれども、
うん、
経営とか経済の話してるみたいなんじゃないよねこれ。
どういうことに繋が
るの。チーズはどこ行ったもそうじゃん、だって
どうつながんのパンツが。
いや、わかんないけど
何を表してんのパンツ
が。あの株とかさ。
いや、これでも、
うん、
あの僕らそもそもあれなんですよね、うん、お酒飲まないタイプっていうこともあって、うん、それを経験したことがないじゃないですか。記憶がなくなるっていう、ある記憶なくしたってこと。
ある、
あるんだ。
うん、あの二十歳ちょっとぐらいかな。
飲んで、
うん、1回だけありますね。
その時はもうじゃあ、うん、どっからなくなっちゃった。飲み始めたところからズバーンって
ない。いや、そんなことないですよ。なんかほんまに
ところどころ
二十歳なって、
うん、
でみんなで飲もうかってなったんですよ。
うん、
その時はあのアルバイトしてて、
荒れた成人式みたいな感じ。
いやいや違う違う、あのスーパーで働いてたのよ。
うん、
でスーパーでちょっとじゃあ、売り物ね、
はいはい、
お酒買ってみんなでじゃあお祝いしましょうよってなったんですよ。
うん、
でお酒を飲んだこと僕なかったんです、ほんと二十歳までね。ちゃんと守ってたから、すごいね、
うん、すごいね、うん、すごいねってか、 田舎の人ってすごい、
うん、
あの早く飲むようなイメージが俺はあった。
確かにね、
うん、
あ僕
周りはそうだったでしょ。
周りは飲んでたと思いますよ、ね、おそらくね。摘発したかったですだから僕は毎度
あ、
うん、でね、まあ、飲んでて、
うん、
でいつからか記憶なくなってて、
うん、
で朝起きたらなぜか分かんないですけど米研いでました。
お
米を研いで
て、そこから記憶って蘇る。
いや分かんない、いや思う蘇らなかった。
米研ぎ時に蘇ること
なんで米研いでんのと思って、で手は真っ白、もう米研ぎの汁で、
はいはいはい、
うん、
じゃ途中じゃん、もう
途中っつうか
多分米を研ぎ始める頃は分かってなかった
でしょ。何時間も研いでんのよ。
あ、ずっとやってたの。
だから手もふやけてるし真っ白だったし、
米なくなってたんじゃない。
いや、ある、ある、米はあるけど、でもかなり多分研いでたと思う。それぐらい記憶なくなったのって
あるんだね、一応体験としては
。うん、一回あります、木本さんは。
俺ない。
あ、ないんだ、全く。深く飲んだことがないんだ。
あ、っていうか、うん、そうね、
うん、
そのセーブできる範囲以上はもう飲まない、はいはい、
確かにね。酔っ払ってんの一回しか見たことないもんな、
う
ん、
そうね、
うん、
酔っ払いが嫌いだからね俺。
あ、まあ言ってるね、よく、
うん、だからそうならないようにしよ う,
ってい
う、
じゃあスーさんのこと嫌いなんだ。
え、スーさんのこと嫌いなんだ。浴びるほど飲むやつ、
そうそう、
ダメだね俺の横には置いていけないね。
あ、かっこいい、ちょっと俺の横には置いとけないね、うん、
ベロベロになるやつ
だ。全然モテねえのに
まあ
パンツね。
パンツ、
うん、履いてなかったんじゃない最初から。
女性の場合さ、うん、俺一個思ったのは、うん、男ってパンツ脱ぐタイミングってもうさ、
うん、
ズボンも全部脱がないとなくない？わかる、その、うん、
わかるよ、わかるわかる。
女性ってでもありえるじゃん、うん、あの、うん、ワンピースっぽいやつとか、
うん、
スカート系だったら、
うん、
その全部脱がずにパンツだけ脱ぐことができるから、
うん、
なんか脱ぐタイミングが多そうな気するんだよね、うん、
でもズボンタイプだったんでしょこの人は。
あ、パンツっつってたか、うん、そっかそっか、あ、ズボンタイプか。
男性の僕らと同じなんですよ。だから履かずに出たインラン女じゃないとちょっと
あ、なるほどね、
うん、
それあるかもね、その、うん、そもそも
そう履いてなかったっていう
話ね。
最初からパンツなどなかったのだよっていうタイプなのかもしれない。
トンチじゃん
一級がね、
トンチ的な終わり方じゃん。
お姉さん、もしかしたら最初からパンツなど履いてはなかったのでは？みたいな。
チーンつってね、うん、終わり。
一休み、一休みつって。
休めねえ、その状態、うん、
ね。
なるほどね。
ハウエ様言ってエンディング入って、
うん。パンツが幻想だった説ね。
そうそうそう。
それは面白いっていうか、うん、ありそう。もうでも、それ以外で言うと、うん、なかなか考えらんないよね、それだけ探して。
だけ脱ぐってんのよ、なかなかよ。だって
なんだろうね、反射的になんか誰かが履いちゃってそれを拭くのにパンツ使ったとか、
うん、上着使わないの。
いや、なんか
なんでパンツ使うの、一回ズボン脱いで。
一番趣味そうだったかとかで、
ね、いやいやいや、何それ、
わかんないけど。
布製のパンツ履いてんの。
布製 の, そ の, の、うん、あ、そっか、女性テカテカのあれか、吸わないやつか、
薄いやつでしょ。
あ、うん、そうだな、そっちの方がありそうだな、
布ちゃんとまとってんのに尻丸見えのやつ。
確かに
薄いやつ、
そうだわ、
うん、
そのパンツの形状も教えてくんないとちょっと推測しづらいわ。
そうそういう話じゃないじゃんってこれ。
あ、ティーバッグか否かでちょっと変わるもんね、うん、あの推理が
全然わかんない。
でちょっと足りないっすわ、うん、情報が。
まあね、
スーさん、
ぜひ、あのことが起きないと僕らも動けないので、うん、
ちょっとあの近い形状のやつを履いた状態で写メ送っていただいて、うん、でそれ見てから考えます、はい、
でもさ、何十年か前って言ったら十数年前
ですよ、十数年前、うん、
多分俺らと同い年よ同い年ぐらい同い年ぐらいの、
下手したら上だよね、
うん、そうそう、うん、人のさお尻送ってこいってなかなかよ
ああ、
まあ、年下でもあかんけど、
でももう推理してほしいなら、うん、それぐらいの推理材料は欲しいなってことですから。そうね、
あと手で目を隠した上からのショットあれも欲しいですね。
そう、そういう感じね、
うんうん、
手のひらを、
そうですね、
表側に向けてくれないとダメだから、はいはい、
であとどこで勤めてるか
ね、
はいはい、
S なのか M なのか、
あ、いいですね、
明記して、うん、もう一回出直してきてください、はい
はい、お願いします。
はい、
ほんまに送ってきそうやなこの人ちょっと面白い人だから
はい、はい、じゃあ次いきます。
はい、お願いします。
奥様岸本さん林さん、早く皆様にお会いできる日を楽しみにしております、はい、試着ですと。
あ、ございます。いつもね、
今日はエイリアンに誘われた同性愛者の話を聞いて思い出した昔の体験談があったので今日はお便りさせていただきました
と。似たような話があるのかな
それで思い出される体験談ってやばそうだよね。
面白そう。でも、
もしかしたら僕も昔エイリアン地底人に誘われたことがあるかもしれません。
何その話
中学生の時のことなのですが、
はい、
ある日寝ていた時にふと気がつくと、上がっていく透明のエレベーターのようなものに乗っていて、目の前にいる人物にこの人物は見た目がぐにゃぐにゃと変化し続けていました、目の前の人物に私は受精率 100% だ、見た目は君の好きなように変えることができる、このエレベーターが登りきるまでにしなければならない、時間がないということを言われたことがあるのです、
すごいね。
周囲を見下ろすとそこには大きな倉庫のようなものになっていて、多くの人がそこで働いていました、その瞬間は訳が分からなくて何もできず、起きてからも夢だろうと思っていたのですが、10年近く経つ今でもはっきりとその映像を覚えていて不思議に思っていました。今思うとあれはエイリアンが地底に住み地球人の遺伝子情報を取り込もうとしていったサンプル調査だったのではないか、もし実際あの時に行動していたらどうなっていたのかずっと気になっているのですと。コート向けに感じられるかとは思いますが、妙にリアリティがあり自分の中で単なる夢と片付けきれないのでお便りさせていただきましたと、いうことでございますけども、ね、中学校の時だね、中学校の時に寝ていて透明のエレベーターのようなものに乗って上がっていったと、
でもすごくない？そのさ、なんか例えば歌い文句でさ、まるまる 100% とかあるじゃん。例えば果汁とかでもいいよ、
はいはいは
い、いいんだけど、そういう歌い文句の中で一番強烈よね。
受精率、
受精率 100% だ。すごいよね。
口説き文句として100点ですよね。
100点だね。
私は受精率 100%、
ゼロやろ
すごい、ね、
それでついていくやつゼロだ
よ。すごい口説き文句
だ、超怖い
これ、怖ってなるよね、
ね、怖い。ただお酒飲んでてさ、
あ、怖いなこれ。
お酒飲んでて、この後どっか行くって言ってて、
うん、
あ、行こうや行こうやって、もう一軒もない行こうやって異性同士話してて、そいつが妹でさ、ふっと来てさ、私は受精率100% だって言われたらさ、
ヒーですよ
ね。あ、予定があったんだったみたいな、こんな夜中に
もう終電もないのに、
うん、
ってなるよね。
でね、ついてくるよ絶対。
でも受精率 100% ってどういう仕組みなんだろうね、とんでもない量のやつが出てくるか、一匹の、もうあの 100% 着床するみたいなやつ、
は
いはいはいはい、あ、誘導ミサイル
タイプね。
ビッグダディがそうなの俺は知らないから、
いや、それはないと、
その理論知らないけど、
おかしなこの数よ
いやいや、あれは数こなしてるだけでしょ、単純に。
俺はそういう人間だ
そうそうそう、100% の人間だっつって、
申し訳ない、俺はそういう人間だ。
いやでも確かに、
で喧嘩してその次の日に朝釣り行くのよ、みんなと。
確かにそういう気はあるな
楽しいな楽しいなって言って
あの人マジで 100% なことね。
いや、そうでしょ、だって、
そんなにね。でも 100% 性欲すごそうだけどな。
あと背の低い男性に、なんかあの子供がたくさんできるイメージ、僕は。
あ、でも性欲強い人は多いって聞くな、
なんかすごい
女性もそうよ。でも
背の高い、例えば180-190ある人の家族でね、お父さんが、でたくさん子供がいるとあんまり実は見たことなくて、なんかビッグダディとかもそうですし、なんつごちゃんみたいなやつって結構背の小さいお父さん多いなって思う、
なるほどね、なんかあんのかね、関係性が。
いや、あんじゃないかな、わかんないけど。
でも、あ、そうね、
女性もそう。あ、女性もそうかもしれない。
スケベ度が高いっていうのはもう、あの小さい子が多い。
確かに奥さん152なんすよ、
うん、
スケベではないけど時々なんか
ドインランが小さい方が多い。
誰がドインランだ
よ。
じゃあ
これ違う、本当にあれなのよ、あの風俗業界とかでも、あのそれを売りにする子っているのよ、そのインランサみたいなの、
はいはい、
でそれって圧倒的にちっちゃい子の子が多い、
インランポイントみたいなこと、インランド、
インランドみたいな、要はそのスケベを売りにするっていうのは、
うん、
すっごい多いね。
でそういうとこで働いてる時点でもうスケベなんじゃないの。
いやでもその、うん、なんていうの、大きい子とかは、はいはい、それあんまり前面に押し出してくる感じない。
スケベじゃない人の方がいいよね。
どういうこと。どういうこと。
スケベじゃない人の方が俺好きなんですよね。
ああ、だあれね、いるよ、でも清純派ですみたいなの、
うん、本当に、
うん、風俗でも別に清純派っていうジャンルあるから、
うん、
そういうのもある、
まあ、
タイプとして。
顔がタイプだったらじゃあ指名しようかな。
えでもそういう、
うん、
俺あ矢口真理とかもそうじゃん。
よくさ学生時代ずっと好きでいてさ共演できてすげえ嬉しいわって言ってたあなたがさ、そんなこと言えるな。
あの本人が言ってるから、う
ん、なんて
あのちっちゃい子が、
うん、
あの性欲強いんですみたいな言ってるのを見たことがあるから。
ナナちゃん、
鈴木奈々もそうだ
ね。あの子も強いよね。
あの子も自分で言ってるし、
言ってる言ってる、毎日行き過ぎて旦那が怖がってるみたいな。
そうそう、
逃げてる
っていう、旦那はもう引いてる感じっていうのをね、うん、
言ってたもんね。
言うんですよ、
うん、
なんかねこれはあるよ傾向として。
あれかな、脳みそとおちんちんの位置が近すぎるのかな、うん、背が小さくて。
別に脳みそがおちんちんつかさどってる感じじゃないじゃん。
近いじゃん、位置が近い、うん、位置関係が近いじゃん。背高かったらさその差がだいぶ広いけどさ、
うん、
背が低いとさおちんちんと脳みその位置が近すぎるんじゃない、うん、でもうどっちがどっちか分かんなくなるじゃない。
それは座高だよね、だから。
まあまあまあまあ、そうっすけど。
そうだよね、
うん、でも背高い人の方が座高すりゃ、うん、
その
うん、
なんていうの、胴短い人だったらエロいってことだよね、はい
は
い、じゃ
あ、まあ、そんな人あんまいないじゃん。
まああんま少ない、
う
ん、
少ないけどね、
何の話だこれ。ということで参考になったでしょうか。
なったでしょうか。着さんね、
あとね、
いつもありがとうございます。
そうそう、何の話だ、着床がどうとか言ってればおかしくなったんだ、
うん、
受精率がどう
とか、ね、でも面白いですよねこの話ね、うん、地底人
なんか体験談として、これってでも、
う
ん、
そうですね、
外国人の、
うん、
あのなんだっけ、まあ連れ去られたっていう人ってこんな感じよね、
うん、
話。
そう、そんな感じ、なんか意味わからない感じだし、ね、で地底人やって思った多分ポイントっていうのがエレベーターで上がってるっていうのが一つあると思うんですよ、うん、地底から要は連れ去ったところでどんどん上がっていって、うん、その地上に返す時、
うん、
その中で期間、短い時間の中で要は子供
そうそう
作るみたいな、まあ、
時間ないっつって、ね、
そうそう、で人間か人間じゃないようなグニャグニャしたやつって結構実は目撃であるんですよね、
うんうん、
だからそれもあるから実はリアル、
あと面白い、そのやってたらどうなってたかっていうのは確かに気になるね、
うん、
帰ってこれてないか、うん、もしくは帰ってきて産むことになったか、
こんな話があってさって嫁さんに話したらさ、
うん、
思い出さなくてよかったのにとかって言いそうだよね。
なんかあるよねそういう
あるある、
ホラーっぽいやつね、
あるある、ね、よくね階段とかでありますけど、
はい、まあまあちょっとその辺は皆さん思い思いに考えていただければと思いますけど、
うん、そんな人はさメール送ってこないよ。どうにかしてほしい子送ってくるんじゃない、
はい、
思い思いで考えてくださいってそれすごい投げっぱなしすぎない。送ってきていただいた人に
超
失礼よ、
超冷たい、
もう冷たすぎるよそれ。そんな医者おったら絶対いかんよ、クレーム入れるわ俺。
じゃあ次いきます、はい、
お願いします。
いつも YouTube 楽しみにしています。
ありがとうございます、
すみません、どちらにコメントというかお願いしていいかわからなかったのでこちらにさせていただきましたと、はい、LINE の怖い体験とか皆様はないでしょうかと。
LINE、
人コアではなく、うん、心霊寄りの体験ですと。
何、
自分が体験したことが最近の LINE の機能によるものなのか自信がなくて、詳しい詳細は最近の LINE で当たり前とかってなるかもしれないのですが、
はい、
ちょっと恥ずかしいので詳しくは避けますが、
うん、
簡単にお伝えすると、見ている目の前で LINE のメールが下から折りたたまれるように消えていき、
うん、
削除などのコメントも何もない状態で、相手方に、確認しても送信した覚えすらないという内容でしたと、
うん、
もしよろしければぜひチャンネル登録しているような方で変わった体験がないかお話聞いてみたいと思っておりますと、
うんうんうんうん、
ただの混線みたいなものとか LINE 機能でそんなのあるよってのは納得なのですが、
うん、
ということで、のりこさんかな、
はい、
のりこ H さんから来たんですけども、
送り済みの LINE が下からどんどんどんどん折りたたむように消えていくってこと。
そ う, そ う, そ う, そう、見てる目の前の LINE メールが下から、うん、折りたたまれるように消えるっていうのがまず俺は見たことがない
の、ね、
そのシステムを、
うん、
で自身でそんなの 出会ったことないし、人のでも見たことないし、
うん、
で削除などのコメントとかも出ない。削除って出るじゃん、確か。
出る削除したらね、
うん、
削除されましたみたいな。
相手の方には送信行くよね、
うん、行く、取り消されましたみたいなのが出る。取り消され
たとかね、
出る出る、
あと残ってたりとかするわけだから
。夢郎さんがよう取り消すもん、俺に送ったやつのメッセージ。何書いてたんやろってもう一回気になる。
あるよね、
まあ、そうそうそう、あの人もう一回消すのよ。
消すよね、
そう、削除すんのよ、
うん、あるある。あ、
やめてほしいよほんま。
そのクレームはまあさておき、だから相手の方にも送信がないと、
うん、
ちょっとだから
履歴すらない、
不思議なのよね。
不思議ね、それは。
うん、こういう体験があったらぜひって言うけど、俺らは少なくとも多分ないよね、うん、
LINE に関連する怖い話ちょっとしていい？未だに僕も分かってないんですけど、
うん、
奥さんがね、
うん、
携帯電話をどっかに忘れたのよ、
うん、
なんかご飯食べてたかなんかしたのかな、
うん、
でその携帯電話を忘れたってことを知らずに僕はね、
うん、
ちょっと別れたんですよ。僕は仕事かなんかで別れて、奥さんもまあ別で別れて、
うん、
でその後に僕は携帯電話なくなったことを知ったんですよ、
うんうん、
で俺は奥さんになんたらかんたらって打ち込んでて、うん、なんちゃらかんちゃらですみたいな、なんかご飯美味しかったねみたいな送ったんですよ、
うん、
ほんなら奥さんの既読になっててね、
うん、
で、あ、見てくれてるわと思って、でも返信ないなと思ったんですよ、
うん、
でその後に、いや実は携帯電話を、
うん、
忘れてたかなくしてたかなんかしててみたいな言ってて、うん、で見たら要は既読になるはずもない時間帯に既読になってんですよ、
うん、だ、うん、ない状態で誰かが既読してるってことってことでしょ。
何時に要は受け取りましたっけ、電話もと、
うん、
だ既読になってるはずがない、その前なのよ既読になってるのが、
うんうん、
でも見ようがないじゃん。
その間って、
うん、
スマホどうなってたの。
お、どっか忘れてたんだよね。
うーん、
うん、でも見ようがないのよ、
うん、
スマートフォンを、
うん、
おかしな話じゃん、
うん、
どうにかしてやパスワード解いて、
うん、
見るしかないじゃん
とかかね。
そう、
うん、
気持ち悪くって、それが、
うん、
未だに分からない
のよ、ね、
うん、
なんかあんのかな。
でも忘れた場所にそれはあったのよ。
うーん、
気持ち悪くって。
LINE ね、
LINE
なんだろうね。
そんな別に怖い LINE じゃなくって、ご飯美味しかったね、うん、また行こうみたいな、ちょっと恥ずかしいやつやったし。
たまにだけど、
うん、
お前間違えて俺に送ってきたりするじゃん、そういうの。
やめてよ、
ね、楽しかったねとか。
やめてよもう。
え、何これって見たら、うん、すいません間違えましたって、すぐフォローのやつ来て、
そうそう、
これ違いました
み
たい
な。やめてよ。
え、なんなんってなるやつ。
あるあるあるある、うん、これで言うとお腹減った、
そうそうそう、
腹ペコだよ、なんか作って、
そうそう、
ってやつね。
俺に腹ペコアピールしてきたから、
うん、
こいつどういうつもりなんだろうと思って。
で、キョウさんがどっか行く。腹ペコなの。あれ返さなくていいよ。
そうそう、
分かるじゃん。
分かってたけど、うん、分かってたけど恥ずかしめてやろうと思って、うん、
どっか行く、腹ペコなの。いいよあれ返さなくって。
そうそうそう、う
ん、ありますあります。あれ結構あるんですよ俺。
いや、そうそう、俺も来ることはある、うん、
あ、人から、
うん、
自分はないの送ったこと。
俺多分ない。
あ、本当、
すっげーそういうのを、
うん、
気をつけてるから。
繊細にやってるんだ、
うん、
うん、
うん、だってそれこそやばいやつあるもん、
うん、何
やばいっすって、グループ LINE みたいなのがあったりするじゃん、
はい、
でグループ LINE で散々こうやり取りしてたんだけど、
うんうん、
そこの人たちには言えない内容を個人でやり取りしてて、
うん、すっごいわかる。
でそいつの、うん、そこのグループにいる人のちょっと話をちょっとやってたわけよ、うん、やり取りで、うん、あいつこんなこと言ってるけど、うん、こうこうこうだよみたいなのを言ってて、うん、それをが気づいたらグループ LINE の方にすごい流れてた時は、
うん、
ゾッとしたね本当。
やったん
え、あ、俺じゃないよ、俺じゃない、あっち側が、
うん、
俺にやってる感覚で、
はいはいはいは
い、そいつの悪口にそいつに見れるところに出しちゃってて、
わ
あー、うん、もうバカだなと思って。
わかる。
わかるってある。
これね、メール、うん、中学2年生の時に初めてメールを覚えたのよ、
うん、
ほんでその
初めてのメール、
うん、送り先とかっていうの設定よくわかんなくってさ、
うん、
その人にその人の悪口送ったのよ。グループラインとかじゃなくて
直でね。
しかもそれが友人の母親っていう。
ちょっとその理解ができないんだけど、うん、誰に送ろうとしてたのそれ
は。それは全然ちゃう、友人とか、
うんうん、
どこどこのババアがむちゃくちゃうるさいんよみたいな、うん、なんたらかんたらで、なんやねんあいつって送ったら、 どこどこのババアがうるさくて申し訳ありませんでしたねって帰ってきて、
うわ
ーうわーと思って、
きつー、
母親に謝ってもらったね。
返して
本当はそんなことは思ってませんと。
なんで母親を、母親がメールになってんじゃん。
いやだから確かにね、無理だったねよちょっと、もうい
やあれさ、本人だったらって思うとやっぱもうゾッとするな。いや
ゾッとする、本当にそう。
で俺その例を何件か見てるから、もう超気をつけてる。
俺むちゃくちゃやっちゃうのよ。
お前いまだにあるもんね、だって俺とのやりとりとか、
岸本さんの写真を岸本さんに送ってる。
そうそうそう。ピコンって来て、あ間違えましたとか、そうそう、何に使う気だったんだこれって思うようなやつ。
そうそう、あるよ、ね、奥さんに送ろうと思ったのよ。岸本さんの写真が撮れて綺麗なね、あこれ送ってあげようと思って送ったら岸本さんに送っちゃって。
それもおかしいんだよ、
何に使うんだよこれ。
なんで夫婦で俺の写真やり取りするんだよ。意味が分かんない。
よくあるのよ。で今結構失敗してんのが、ゆめろうさんがさ、ツイッターに上げてるなんかあの、
あるある
自分可愛いアピールの写真あるじゃん。
はい、
あれ俺すごい、
気味悪いやつ。
全部保存して、で、いろんな人とのやり取りの時に、スタンプ代わりで使うんですよ、あれを。ゆめろうさんのやつをね。はい、で、それがちょっと、
送られてくるわ、たまに。
なんだよこれみたいな。やめろよみたいなあるんですけど、誰だよみたいな。慣れすぎててさ、送っちゃいけない人に送っちゃってさ、ゆめろさんの写真を、誰これみたいな、その時ゾッとしましたね。説明から入ってまず、なんで送ったかみたいな。
こういう人で。
すいません。で、あの、こうでこうで、そうですあの、スタンプ代わり使ってて、すいません。ちょっと
それのミスです、
ね。はい、申し訳ない。すいません。はい、ちょっと、慣れすぎちゃってました。
あるよね。
それはありますね。
最近だってもう LINE もさ、仕事で使うようになっちゃったからさ、
使うね、
怖いよね。
まず LINE でグループ作りますねって
来るもん
ね。
そうそう、あるある
、
すごい。それで仕事がバレて、仕事をサボってのバレたことあるわ俺。ずっとグループ LINE に参加しなかったのに、その仕事ので、みんながすっげえ細かくやり取りしてるの、あれのなんとか送ってくれ、あれなんとかって言って、俺あの寝てるふりして、ずっとそこに参加してなかったのに、急にあの友達とのやり取りで、あのドキュメンタル見たみたいなのが、あの急に俺が参加しちゃって、そこでドキュメンタル見たを誰に投げかけてんだよこの状況でって。すげえゾッとした、
はいはいはいはい、
でみんなスルーしたけどね、見事に。
あれは確かにね、仕事のやつってちょっと返信しづらいです。僕らもなんかほんま何十人入ってる仕事のグループラインあったじゃん前、
あった、
脚本とか書いてる時、あるある、あれかなんかさ、
ああいうの
仕事じゃなくってさ、あのプロデューサーさんがさ、何でもない、どうでもいい
そうそう
さ、コメントをポンと載せるじゃん、あれにさ誰も返してない時にさ、そうそう、なんかもう返さなあかんのかなと思って返したくなってたじゃん、俺が。
うん、
こうですね、面白いですね、とかって言って、うん。あれが本当に嫌だった、これは。誰も返さないんだもん、だってあれ。
いや、違う、返しようがないものが多いんだよ。
多かった、多かった。
誰に当てたものかが分かんないから。
うん、何十人いるからね。
そう、
うん。
で、あと、ほら、関係性でさ、言うと、あの、若い人ってあんまりそこに、なんていうの、乗れにくいじゃん。
まあね。
もうさ、上の人同士でやってるのは全然よくあるんだけど、そう、社長と、とかプロデューサーとかってのあるけどさ、俺らがそこに、いやなんでやねんみたいな、送れないじゃん。
送ったじゃん。ちゃんと送りましたよ。
だいぶ丁寧にするでしょ、
丁寧にね、だって40〜50代がメインでさ、40代後半から50代がメインの職場だったじゃん、あそこって、
とかが多
い。で僕らが30そこらでペーペーみたいなやつで、送ったらあかんのかなと思ったけど、このまま恥ずかしめる方がダメだなと思ったから、だから俺はその人に恩を
恥ずかしめるって感覚がお前がそう思ってるってこと
だ。既読になってんのに、既読数十になってんのに誰も返してないから、このままやとこの人はなんか悶死するんじゃないかなと思って、悶々としたまま、だこれはかわいそうだなと思ったから、はちゃんと送ったのよ。
わ、
はいはい、
かる、わかります。
俺が救ったのよ、俺が手を差し伸べたのよ、
大抵そういう役割の人いるんだけどね。
なのにさ、俺ら首切られておかしくない？
切られてねえ
よ。おかしくないあれ。
別に切られたわけじゃない
し。まあまあそうかもしれないけど。
はいはい。
はい、
すごいね、
うん。
なんか LINE あるあるみたいな話になっちゃいましたね。
これ聞いてるらしいからな、しかもその人。メッセージだよ。
もうがっつり切れよ、お前。はい。
残す。
ということで、
はい、
ね、LINE のやつ。ちょっとそれに関しては、
うん、
折りたたまれるシステムに関しては僕らはちょっとわからないですね、
いや聞いたことないよ。
詳しい人ならそういう仕様があるとかあるのかもしれないけど、
折りたたむシステムがあるんだとしたらさ、削除しますとかなくない
ね、えなんか、
二重になって、
ね、最新のやつとかだったらとかあるのかなとか思う、
まあ確
かにね、アップデートしないじゃん、
日々アップデートするからね、俺してますけどね最新まで。
あ、してんだ、
でもそういうシステムは見たことないね。
なんかね、最近だってあのこの LINE に返信しますみたいなのできたりするでしょ。
ん、
相手の LINE の何個目に返信とか、
あとあの自分用のメモ用の LINE ができた、
あとかね、うん、そうそう、
あれびっくりした。ただ
使えてないけど、あるのは知ってるから、うん、だからそういうノリかもなってちょっと思ったんだけど、
メモ用のやつを誰かに送っちゃうかもしれないから怖いからやってない。
そうね、うん、メモなんて一番最悪だからね。
そうそう、ああ最悪
ということで、ちょっとわからないです。なんか知ってる方いたらぜひ教えてください。
お願いします、
はい、ということで、じゃあ今回はお便りこんな感じでございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
我々ですね、あのツイッターやっておりまして、ツイッターと都市ボーイズと検索すれば出てきますので、はい、そちらぜひ、最新情報チェックしてください。あとブログもやっておりまして、そちらは過去のアーカイブが聞けるようになっております。そちらもぜひチェックお願いします。
はい、
お便りご意見ご要望、あとお仕事ご依頼などは、メールアドレスございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります、
うん、
こちらぜひどんどん送ってください。
はい、
じゃあ、そうですね、以上となります。
はい、
締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。